今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月半ばを過ぎましたが、もうこのラジオカフェに歩いてくる途中、観光客の方、
すごいね。
ああ、グループ旅行の方すごく多いですね。
多いね。
旗持った方がおられて誘導するっていう感じなんですけど、
はいはい、
皆さん、あの桜ちょっとは咲いてるに違うかなみたいな期待感のもとに来られてるんじゃないかなと思うんですけど、
確かに
最近寒いですね。
寒い、昨日雪、今週ね、寒い
寒いですね。さあ、この声の主はどなたでしょうか。今年初めてのご登場かなと思うんですが、
ね、明けましておめでとうございます。皆さん、今年もよろしく。
はい、よろしくお願いします。はい、本当に、
はい
はい、もうあのそれは誰かと申しますとこの方です。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしく。
どうしてはったんですか。
仕事してた。いや、実はね、
はい、
うちあの 今の病院の北側に一つその医療モールをもう一個作ってて、でそれがそのまあ産婦人科なんで、医療モールの先生たちとこういろいろやり取りをしながら患者さんを見てもらいながらだったんだけど、消化器外科が少なかった、はい、だから胃カメラとか大腸ファイバーとかちょっと何かあった時に見てもらえる先生がいいなっていうことと、でまあ泌尿器科、女性泌尿器科、お年を取ってきた女性がその更年期とかね、老年期とかに例えばそのおしっこのね、ちょっとこう漏れるとか、あるいは膣の方がかゆいとか、あるいは膀胱炎になりやすいとかって言って、その女性子宮脱があったりね、そういうのを見る先生が欲しいとか、あるいはまあ形成外科、乳がんの手術をした後で、まあ、10年20年経ってきて、だんだん乳房の日その左右対称でなくなってきたんで、
はい、
ちゃんとしてほしいとか、そういうのを見る先生たちに行ってもらおうと思って、もう一個こう病院をちょっと作ったんですよ。
はい、
でその準備があったのと、市場の山陰の半球のところにですね、
はい、山陰、
うん、宮本産婦人科って、はい、もう私とずっとこの20年間ぐらいずっと一緒にあのいろんなことを情報交換しながらやってきた宮本先生っていうのは産婦人科をもう辞めると、畑山先生僕もうな、もうしんどいし辞めるわ、であんたどうかしてよみたいに言われて、
はい、
でそこをその回収して産婦人科と乳腺外科をやるための準備が入ってたんで、もうこの半年ぐらいね、もうなんかいっぱいやってた。
お、
行政との交渉もあってね、
はい、
だから金曜日の午後とかやっぱりちょっと行政の方と会ったりとかするんで、
はい、
ちょっと行けないんで、澤田先生お願いとかね、馬場先生お願いとかね、
田中さん先生お願いとかね、
はい、で楽しそうにやってるのを見て、あ、私の時は暗い話が多いのに、なんか私じゃなかったらなんか楽しそうに松岡さんやってるなと思いながら聞いてました。
ご冗談を。、でも本当にお仕事をされてたということで、う
ん、遊んでたわけじゃないです、
まあ、いろんなその新しい展開、
うん、はいはいはい、
あのうろぎねという、
はい、うろぎね、はい、そうですよね、うろぎね、言葉したプロみたいやね、うろぎねって聞いてポンとくる人なかなかいないですよね。
いや、あのだから聞いたこともない方が、うん、あの 99.99% だと思うので、う
ん、新しいネギみたいでしょ、なんか。
いやいや、
違う、
うん、ネギを売ろうっていう感じ。やめてください、お願いします。やめてください、お願いします。
ウロロジーってね、泌尿器科っていうんだね、はい、ウロロジーって泌尿器科、ギネはガイネコロジーって、ギネっていうのはね産婦人科なの。泌尿器科と産婦人科を一緒にしたような、まあ、造語だと思うんですけど、ウロギネっていうのがあって、
はい、
あの産婦人科って、まあ、若い女性から、まあ、妊娠出産まで見ることが多いんだけど、あの更年期以降はやっぱ泌尿器科も産婦人科もやっぱ一緒に見てるんですよね、
はい、
だから そういうような科がやっぱ一つずつこう今出来上がってきてて、まあ、私たちもそういうのをやっていこうということで、はい、あのまあ、今回あの病院の横にですね入ってもらうことになったと。
あ、そうなんですか、はいはい、あの まあ、その症状の中に尿漏れってあると思うんですが、代表的な症状、
はい、多いですよね。
あの、
尿失禁も
ラジオカフェの番組の中で、あのこう 男性が、女性はあの、ある何かになると、こう尿漏れがとかいう話をしておられて、え、それってなんだみたいな感じで思ってたんですが、本当にそんなにパーセンテージ多いんですか？
子宮とか膣とか、あるいはその膀胱とか尿道とか、あるいは肛門とかって、ね、ほとんど同じところから胎生期っていうその赤お母さんのお腹の中にいる時に、胎児の時からも同じところから作られていってるんで、全部女性ホルモンによってそのコントロールされてるので、女性ホルモンがなくな50歳を過ぎてなくなってくると、
そうエストロゲンのことをおっしゃってるんですか？
そうすると子宮はちっちゃくなるし、膣はどんどんどんどん狭くなるし、膀胱はだんだん薄くなるし、で尿道はだんだんこう細くなるし、おしっこが出づらい、あるいはそのおしっこが尿失禁でポンと出てしまうっていうような症状はね、実はすごい多いの。
ポンと出るって本当に出るんですか？
ちょっと腹圧性尿失禁でちょっとお腹に力をかけたり咳をしたりとか、
くしゃみしたら
そうそう漏れるとかね、あれはね、子供を産んだ人の方がなりやすくて、60歳ぐらいの女性に匿名で、あのそういう尿失禁がありませんかってやると、ほとんど全員がちょっとありますって丸つけてくる。そんなそれぐらいの率なんです。
咳したりくしゃみしたり、お腹に力を入れた時、
そうそう、だからあのドラッグストアの中に、ドラッグストアに行った時に分かるけど、もう赤ちゃん用のおむつよりもそういう高齢者のおむつの方が圧倒的に多いですよ今。
ほう、
ドラッグストアにちょっとおむつ買ってきて、孫が帰ってきた時に、あのねえちょっとおむつ買ってきてもらえませんかって言われたんで、私買いに行ってやるわって思って、ドラッグストアに行った時に、あれっておむつって言ったらこの大人用のおむつしかない、
赤ちゃんのないじゃんっていう感じですか？
そんな感じですよね、
今。そんな感じ、そうなんですか、そうですか、まあ、またあの機会を変えて、そのお話は、ちゃんと伺いたいと思います、それが女性ホルモンがやっぱり大いに関係しているというお話ですので、その女性ホルモンのお話も、いろいろいいこともあるし、今のは良い働きがなくなるからというお話なので、
逆に乳がんは女性ホルモンがあることになりますしね。
その話をゆっくり次回でも結構ですので、よろしくお願いします。さあ今日のテーマは今頃ですが申し上げます、京都の現状と未来、
まあ、観光は戻ってきましたよね。
めちゃくちゃ戻ってきました。
もうコロナでもう本当
今歩けない
くらい、歩けないぐらいね、ちょっとお店とかも入ろうと思ったらもう大変ですよね、
そうですね、
すごいね。
それとこう今年の特徴っていうか、最近の特徴はやっぱりいろんな国の人が増えたなっていう。本当に
一時はもう中国の方がすごい多かったけど、中国の方よりもその欧米の方とか
インドの方とか
アジアの方多いですよね。
シンガポールとか香港の方とか
本当に多いですね、
昨日お話聞いたのは、オーストラリアの方が香港から移住して30年っておっしゃってました。年取っちゃったみたいな英語でおっしゃってました。
あ、すごいかっこいい。でも本当に世界中から京都って、京都に行ってみたいなと思ってたんだなと思いますよね、あれ見るとね。
まあ、そういう京都なんですが、観光客は増えましたと、さあ今日のテーマが現状と未来ですから、現状ってどういう現状ですか？
喜んでる、もちろんお土産屋さん喜んでるだろうし、もうガラガラだったホテルもすごい喜んでると思うんですよ。でも一般の市民がじゃあ本当に喜んでるかっていうと、なかなかですよね。だってバスにも乗れない、タクシー
も乗れない、買い物にも行けない、
買い物にもいけないでしょ。
レストランとか、お昼の休憩に、いつも行ってるとこ行こうかなと思ったら
いっぱいでしょ。
イタリア人でいっぱいとか
すご
い、ね、とんかつ食べてはるわとか、
本当に、ね、
すごいですね、
すごい。だからまあ、オーバーツーリズムっていう言葉がね、コロナ前にだいぶこう流行って、これは京都どうかせんといかんなってずっと言って
た。2019年そうでしたよ ね。
世界中で例えばパリにしてもね、バルセロナにしてもね、世界中の観光客が集まるとこがオーバーツーリズムだから、これはどうかせんといかんなって言ってるうちにコロナが来たんで、
そうです、
ガラガラになったんで、まあいいかって放ってたと思うんですよ。
3、4年、
この 3,4 年の間に
ちょうどその問題が、まあ緩和されたというか、
でも本当はね、この 3,4 年の間に、
チャンス
ちゃんどうかしとけばよかった ね、 バスの路線にしたってね、タクシーの問題にしたって、ホテルもそうだし言語もそうだし、 いやこれどうかしとけばよかったのに、それはまあよかったってほっとる間にまた同じ、ま、間違いって言わないけど問題が出てきましたよね。
うん、こうあれですね、うん、そのこれが問題だなと思ってることが、うん、割と日本は、うん、例えばあの能登半島のその避難所が、はいはいはい、20年前のその、はい、例えば 3.11 の、うん、時の避難所の様子と変わらない、うん、その寒々しい床に、うん、地べたにっていう状況が変わらないというのが、うん、
東北の大震災もそうですよね。10年前20年前と同じことになってるやんって、はい、なんでここにそういう反省が生きて対策してなかったんだっていう話が今になって出てきますよね。常にこうやって後出しで出てくるんですけどね。
そしてそのまま放置、うん、今ね能登の方なんかはもう相変わらずこう水道も復旧せず、うん、
本当にね、
避難の仕方がやっぱり相変わらずの状況というところが、うんうん、誰がちゃんと変えてっていう、いや
それは政治の問題でしょうね。
そうですね、
うん、やっぱそれは政治の問題でしょう。これ動かすのってそれ以外ないですもんね、はい、
そうですね、うん、まあそのオーバーツーリズムの状況も残念ながら、う
ん
う
ん、
あの
解決してませんよね。
放置され 3,4 年放置されてたというところで、うんうんうん、バスは満員じゃんかっていう感じで
乗れへんやん、
乗れへんやんっていう、うんね、本当に考えときゃいいのにって思いますよね、
う
ん、
でもね、でもねそうやって観光客を呼ぼうっていうのはやっぱりこれたくさん来てもらうって努力したわけやから、
はい、
本当に成功してるんですよね。そういう意味でね、
そういう意味では
観光客誘致、世界、しかも世界中から、
はい、
世界中から観光客に来てもらおうっていうのは成功したんだから、
はい、
じゃあその来てもらったのが、うん、観光客はすごい京都を堪能してくれてよかったと思ったらいいし、はい、京都の住民は観光客が来てくれたことで、
はい、
私たちの生活もすごい良くなったと思ったらいいのに、
はい、
たくさん来た観光客はもうこんな混み合ってて物が高くなってきてて、うん、なんだこれはって失望して帰ってしまう人たちも多分いっぱいいると思うんですよ、
はい、観光客の中にも
中の、ね、うん、そりゃそうでしょ、うん、もうどこに行っても人がいっぱいで、うん、人見に来たんじゃないわって、
はい、
この京都、ね、京都っていうこのねわびさびの世界を来たのに、
はい、
なんだこれは、
結構そういう方多いでしょうね。そうそうそう、
きっとでしょ、はい、で来てもらった方はなんでこんなに来てこんなにね忙しくて騒がしくて物価高くなって自分たちの生活はこの悪くなったんだって怒るでしょ。じゃあ誰のために何のためにこれがなされたんだって話ですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
つまり目的がはっきりしてない、何のためにじゃあ観光客誘致をしたんだと、観光立国を目指してその上で何をしたかったのかがわからないよね。
そうですよね、やっぱり観光業の方が、うん、うん、エアの会社も、うん、航空会社もそうですし、うん、まあ、そういう観光地のお店の方とか、うん、まあ、そういう鉄道とか、うん、新幹線とか、う
ん、でもそれ一部ですよね。
本当ですよね、うん、
例えばね、
国民の中の、うん、
例えば、
はい、もう
観光客いっぱい来てホテルの値段すごい高くなりましたよね。で外資系のすごい三つ星四つ星五つ星のホテルがいっぱいできたと、
はい、
でもあれ外資系だから入ったお金って、
ええ、
京都市に入ってこないじゃないですか。
あ、そういうシステムですか。
本部にそうでしょ、税金はそうだからね。
あ、そういうことになるんですか。
で京都はそれに宿泊税をかけようということはビビたるもんです。10万円のね、10万円のホテルに一泊泊まる人たちにその何千円とか何百円かけてもそんな仕方ないじゃん。
10% ぐらいかけたらどうですか。そう、
10% ぐらいかけたら、
はい、
そのお金は京都であなたたちが安全にこう見てもらえるために、
はい、
京都 の、 そのインフラも整備するし人も準備しますっていうふうに言えば
目的税に近い形にすればいいですよ ね、
ね、目的はっきりしたらいいわけですもん ね、
そうですね。
だってね、
まあ、それ提案したらどうですか、
ね、はい、一回提案したことがあるんですが、その一泊10万以上のホテルの部屋数が今これだけあって、
はい、
7割ぐらいが稼働して、
ええ、
1万円かけたら1万円10% したらどれくらいのお金が入るか私ね一時手計算で計算して、
はい、
一回行政に持っていったことがあるけど、
え、本当ですか、
うん、で簡単にあっさりと却下されちゃったこれやるの大変だしって
だ
これ国の許可が得てどこに持ってい
た、
そうそう、もうね一生懸命計算してすごいこれだけ、
え、 10% やっぱり切りがいい数字でいいじゃないかと思いますが、うん、10% ぐらいで提案されたんですか、
う
ん、
1万円で計算したの
1万円で計算した、10万円で1万円、
うん、10万円を超えるとこいっぱいあるから
同じアイデアです、ね、
10万円超えたら1万って言ったら
同じアイデアで、
うん、でもそこまで計算したのにかーって これねすごいいいアイデアですけど先生実はもうこれ行政国に持っていてなんかもう大変なんですって言って
許可がいるんですか、
多分ね、
あの地方都市が
勝手にできないでしょうね。
そういう宿泊税って勝手に決められない、
まあ、そらそうで
しょ、アメリカのようにやっぱり、
ね、
あの州ごとにとか県ごとに
あったら違うね、本当ね、
やっぱりそれぐらいのこうでも東京都なんかは割合結構
でも、ね、でもあれやりますって言って
国とやっぱり先進的なことを、
うん、やろうとしてるよね、あれね、はい、いやというかね組長っていうかトップがね、
はい、
あのこういうことをしたいって思った時に、
はい、
行政の人たちっていやそれ大変ですよ、高校理由でああいう理由でそういう理由でもう大変で やらない理由をいっぱい探すんですよ、
ああ
やれない理由を探す、もうそれも上手に、まあ、もちろん財政もそうでしょう、人も大変でしょう、手続きが大変だろうとかいろんなやれない理由ってね探すのは簡単なの、うわーって出てきてあやっぱりダメやなってなってしまうけど、やらないことによってこれやらなかったらこんなに大変だよ、あるいはやったらこんなにメリットがあるよっていう話をないんだよね、やったら大変だからやりませんっていう話だけど、やらなかったらじゃあどんなデメリットがあるかっていう話を考えたことないですよ、あれこれって本当にあの日本人ってすごい独特でやらない理由だけみんなが探すよね、
役所にありがちな言葉がありますけど、
う
んうん、前例がないって、
そうそう前例がない、あの検討しときますよ、
はい、
もうあれはやらないって話やからね、
本当ですよね、うん、前例がないっていう言葉、前例がないええやんかっていう逆ですよね、
もうやったら目立ちますよって話やん、
本当ですね、
うん、普通はそうだと思うよ、でもね前例がないはね、例えば私たちあの保育園を作りたいって言った時に、
はい、
いやあの財団が保育園を作ったのは前例がないからダメで、
最初はそう言われ
たんですか、子育て支援センターを作りたいって言った時も、はい、いやあの前例がないからダメって、
はい、
全部前例がないからダメなんです
よ、
いやでも前例作ったらいいやんって、
ね、
うん、
最初の一歩ですよね、
うん、本当に、はい、それで目立つからそうしたらって話だけどね、
はい、
で妊婦さんのコロナのワクチン、やっぱコロナワクチン足りないけど妊婦さんは重症化するから優先的にしようって話をして、
はい、
あのいやでもあのそんな前例がないからって、いや前例がないからやったら京都市が最初に始めたって言って京都市すごいその NHK も取材に来るかもしれませんよ、
ニュースになりましたよね、
なったでしょ、
門川市長が、前市長が
京都市ありますって、
いろんなニュースでやっぱりその先進性で、
う
ん、あのニュースにな
ったでしょ、
また門川さんだって感じで、
うん、私は門川市長にも、まあ、もちろん京都市にも言うし市長にも言うし NHK にまで言って、
はい、
これやるからって、でも取材してくれるみたいな話ですよね、
あそんなことなんですね
そうそうそうそう、で前例がない、あるいはそのあのもう大変だからやらないって、やらない理由ばっかり探すとやっぱり何もことも進まないから、やらないことのリスクもやっぱり考えて、やったことのメリットも考えてやるっていうことが大事かな、観光行政もそうだと思うし、やっぱりそれによって京都市が潤って、例えばあの、ね、社会福祉ってやっぱりお金がかかると思いがちなの、例えば保育園を作って、でじゃあもう近隣の人たちがうるさいって言うと、うん、でじゃあもうそこに保育園作れない、じゃあ保育園が作れるちょっと京都から違うところに住もうかって思うと、じゃあそこに住むはずだった若い夫婦が住めないし、子供もいないから消費も落ちていくし、所得税も入らないし、えじゃあそこ静かに暮らすあの高齢者ばっかりでいいんですかって話ですよね、やらないとそうですよね、やったらそこ子供たちがいっぱいいてうるさいかもしれないけど、大きな保育園があるから周りに住もうかっていう人たちもいますし、保育に預かるんだったらあもう一人産もうかという人たちもいますし、じゃあ人口増えるし少子化対策になりますよね、
いいことばかりですよね、
そうでしょ、
はい、
例えばね、
はい、
京都財政難だから高齢者のパスを例えば値上げしますとか取り上げますとかやめますってやるじゃないですか、
はい、
じゃあ何が起こるかというと、高齢の方たちは足がなくなるから、まあ、じゃあもう家でテレビでも見てゆっくりしとこうかってなる、
はい、
でも日本人ってね、
はい、
死ぬ時に一番財産持ってるんですってわかる、日本人ってやっぱりみんなこう長生きするかもしれないから、お金がなかったら困るからってみんなお金を貯めていくんですよ、で京都って一番持ってるんです、
あそう本当ですか、
本当に
声がちっちゃくなる、
うん、つまりだよ、
はい、
つまり京都の高齢者はお金を持って死んでいくの、
み
ん
な
だから、いやじゃあ、ね、高齢者の足を確保して、社会福祉で足を確保して、お金出してでもいいから、ペイローパスをタダでもしていいから、出てきてって、お金持って市内に出てきてここで買い物してでいいんですよ、本当に
ミキサーさんがもう笑いこけておられますが、
そうでしょ、だって、はい、だからあの社会福祉にお金がかかるから そこは切り捨てますってやるからもうバーンと叩かれるんであって、
はい、
でも社会福祉は実はちゃんと、うん、あの市民のためにもなるし、あの国民のためにもなるし、みんなのためになるんですと。社会福祉を厚くすると子供をたくさん産んでくれるし、そうするとその消費も増える、高齢者にお金をいっぱい入れると高齢者の方たちは出てきてくれて買い物してくれてる、こんないいことはないんだという話にしてしまえば全く逆ですよね。
本当ですね、
うん、流山市って最近よくニュース、ね、見ると思うんですけど、
はい、
あの市長がね、まあ、アメリカで育ってて、
流山はどこ何県でしたっけ、
うん、千葉県でしたかね、
はいはい、
流山市、あの、東京のすぐ近く で、で何をしたかというと、
はい、
例えば駅の中にですね保育園を作って流山市、
はい、
でお母さんたちがあの東京に通う方が多いらしいんですけど、
はい、
子供連れてきて駅中の保育園にピッと預けて仕事に行くんです。
ほう、
じゃあ各保育園からバスが来て迎えに来て、その子たちをこうちゃんと連れて自分の保育園に連れて行ってくれるの、
はい、
で仕事が終わって帰ってきたらその駅中の保育園にまた各保育園から園児たちが送られてきてるから、はい、その子を連れて家に帰る、
はい、保育園の中継という、
そうそうそう、そんな感じですか。100円で1日100円で預かる、
ほ
う、うん、その住みやすいでしょ、
流山市長が考えた、
そうそうそう、市長が
それニュースで見たかもしれませんが、
う
ん、
すごく話題になってて、でそうやって子育てしやすい町を作るんだっていう、
はい、
でどんどん人が増えてくる、
はい、まあ、人口が増える若い子育て世代が、はいはい、
明石の泉さんも同じですよ、
最近泉さんはもうコメンテーターで、
ね、
でも
辛辣やね
でも泉さんのような、うん、まあ、アイデアを持って実行された方が、
う
んうん、あの物を言うっていうのは、
そうそうそう、
悪くないような気がしますが、
子供がいっぱいい
る、先生も
子供がいっぱいいるね、あの市を作るんだ、町を作るんだっていう目的でやってるから、そのためにはどうしたらいいか、はい、だからできない理由なんか探してないんだよ、できるそのためにどうしたらいいかを考えてるわけで、流山市何が起こるかというと、どんどん住民が増えて、
はい、
所得税が増えて、だ増えた税金を今度は高齢者のために回す、公園を作って、で高齢者 その税金を安くしたりとかね、
はい、
じゃあ何が起こるかというと、若い世代もここって子育てしやすいよねっていいよねって言ってくれるし、そこに子どもたちがいっぱい来た、あの高齢の方たちもなんかいっぱい来てくれたおかげで子どもの声が聞こえるし、自分たちの生活もすごく良くなったし、良かったねと思うね、
はい、まあ、理想の街の姿ですよね、う
ん、京都市逆じゃない、京都市財政なんだから高齢者経路パス値上げするとかって言ってて、
はい、
で今度はあの保育園のお金も上げるって、えそれって、
ま、えそんなん言うてはるんですか。
いやもう上がりましたよ、
保育料が上がったんですか、うん、
学童とかも上がるし、ね、
ただでもいいくらいですよ、うん、
ねえ、でもね、
福岡とかそういうところ、うん、そんなんただ違
いやってますよね、高島さん、福岡の高島市長とかね、もうそういうことに敏感で、はい、あのちゃんと目的意識を、いやなんでそれをやるんだっていうのが言って、この結果こうなりますよって言ってくれると納得すると思うんです、市民も、
はい、
うん、でもそうじゃなくて、財政なんだから経路バス値上げ、保育料値上げとか言い出すともうね進まないですよね。
風邪の対処療法、咳が出るから咳を止める、うん、咳止め、
うん、
熱が上がったから熱、うん、解熱剤とか、
うん、
なんかそんな感じの
でやってると、はい、それいっぱい飲みすぎてなんか胃が痛くなったとかね、そうじゃないですよね、
本当に体力がついたっていう感じでは、うん、
風邪にかからないようにじゃあまず予防しようとか、はい、美味しいもの食べて
免疫力が上がったとか、そんなじゃない、
そうですよね、
はい、
うん、本当に、
いやそうすると、うん、あの京都はどうしたらいいんでしょうか今、あの京都の
観光客がたくさん来てくれるのはもう良しとしようと、
良しとする
観光客を良しとしようと、
もうそれはいろんな業種の方がおられるから、
う
ん
う
ん、
そう
良しとする、
観光行政で
これはこれで良い、
うん、京都は文化で文化の街であり、
はい、
観光地であり、
はい、
しかもその学生の街だというのはもうこれをこういう街にしようと思ってるんだから、
はい、
観光客が来てくれたものが市民のためにもなるような施策をやっぱ考えるというかね、
はい、
うん、だからその観光客用のバス路線を専用作るのもいいと思うし、
なんかそういう話もありましたよね、うん、別にするという、う
ん、なんかもうあの出てますよ ね、 ちょっとね、
はい、そうですね、うん、それはそれでよいいですよね、
でもそれも高くしたらいいと思うし、税金も払って、こんなに円安だから 海外から来る人にしてみたらですね、
安っていう感じ
で、すごい安っていう感じでしょ、
はい、
うん、だから税金払ってよって、はい、もうちょっと税金払って、その税金で京都市はあなたたちのためにもっといい観光地になりますからって言えば払えますよね。
そうですよね、うん、それとこう外国でこうレシートにいろんなものが、うん、あのプラスアルファされてても何が何だか分かんないというか、うん、そんな悪いことには使ってないだろうってイメージしますから、うん、もうもらった
らいい。でもね、例えばね、いや、リスクもあってね、はい、観光客が増えるとその中のハシカがそうですよね、今ね、今ハシカかかってるでしょ、あれなんかもやっぱ入ってきますからね、海外からね。
はしかの話も、うん、まあ伺おうかなと思いましたが、うん、ついでに出たところで、はしかはどんなふうに対処したらいいですか。
対処の方法ないでしょ、あれ空気感染だから。マスクしてても全然ダメだし、
はい、
同じ飛行機の中とか、はい、バスの中とか空間にいただけでかかっていきますからね。
絶対ほぼ 100%
って。そうで、子供はねやっぱ重症化するから、はい、まず大事なのはもうワクチンをしとくってことで、もう絶対ワクチンはすると。あのワクチン拒否派があってね、コロナなんかでもそうだけど、でもワクチンをしとかないとある程度の確率ですごい重症になって、もう最悪の場合亡くなる子どもがいるっていうことをやっぱり理解しとかんというかね。
はしかはその病気としてはどういうレベルの、
非常にやっぱりもうその感染症の中では、いやもう症状は高熱とね、はい、喉の痛み、関節痛、発疹でしょ、はい、でもやっぱり重症化しますと脳炎も起こすしね、はい、うん、だからはしかウイルス、
大いに必要と。
はしかウイルスって非常に強い、コロナとは比べ物にならないぐらい、はい、
比べ物にならないくらい、
うん、感染力も強い。1人から15人とか20人に移すようなものですからね、はい、コロナが1人から 1.5 人に移したとか2人に移したとかとは比べ物にならない。
ああ、そうですか。で
マスクでは防げない、手洗いでも防げない、
はい、
うん、だからやっぱりこう、まあ、ワクチンしかないんですよ。
そうすると、うん、まあ、年代によってこの免疫があるかないかが違うという話があります、
ね、
はいはい、
調べるのがいいね、調べるのがいいからね、
は
い、
あ、そうですか。
ワクチンないんですけどね、足りない。
あ
もうずっといなかったからワクチン作らなくなってるんで、はい、今ワクチン
世界中がそうなんです
か。世界中がそう
ね。あ、そうですか、うん、でもこう世界で、まあ、やや、はい、流行ってる状況で、うん、やっぱりこれだけ出入りがあると入ってきます、はい、入ってくるの
は、だからやっぱ観光客を迎えるということは、いろんなリスクも
伴うと、う
ん、だからそれをちゃんとその市民に還元できるような施策も必要かな、は
い、本当ですね。この、うん、お話を戻すと残り1分半になっちゃいます
1分で京都の現状と未来と言ったんですね
未来あったかなっていう感じがしましたけど、あれ人口
少子化ね、
少子化がもう本当にとんでもないことになってるそうですね。
6年前に100万出生数が100万切ったってえらい大騒ぎして、はい、4年前に86ショックって86万って切ったって言ったけど、もう去年は75万やもんね。
それ京都市ですか。
京都、日本中でね、
日本中で75万
しか生まれない。でも戦後270万人生まれたんですよ、はい、もう4分の1しか生まれてない。で京都も30年前1万3000人生まれたのに、
はい、
もう去年は7900人しか生まれてない。もう半分、半減してる。
それもっと真剣に受け止めるべきですよね。
いや、そりゃそうでしょう。
一体それで何が起こるかっていうこと、これはぜひ
次回の楽しみCM2 の後で。
わかりました。お願いとしてはやっぱり松井新市長にこういろんなことを提案して、ぜひ、
ね、
あれ知らないうちに畑山先生の、うん、にリードされてたなみたいな感じで、
いやい
や、
ぜひ
やっていただくと、
行政には頑張ってほしいですね。
本当ですね、はい、畑山先生にも頑張ってほしいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
明けましておめでとうございます
ありがとうございます。